ヨハネの福音書第11章1節から6節、そして続いて17節から27節もお読みいたします。今夜のテーマは、あなたはこのことを信じますかです。主との親しい交わりの中で主の信頼を育んでいけますように、共に御言葉から見てまいります。ヨハネの福音書11章1節から。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹、ラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。17節から27節。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには、兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを、私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。新年度の目標は、主に自分と他の人を委ねることです。主に委ねる、また主に任せるには、主への信頼が必要です。そして信頼は、深い親密な交わりがあってこそ自然で揺るがないものとなります。このような深い信頼は、人間同士においては兄弟や家族、親友でも得るのは難しいことです。家族やまた、人生の様々な出来事で深く傷ついた経験があったならば、信頼して任せること自体が無理だと諦めてしまうこともあります。なぜなら、これ以上傷つかないために、もう期待しないと決めてしまうからです。そして、深い信頼を思い浮かべたり、イメージを持つことができません。そのようなことも 起こります。しかし罪人を十字架によって救うという想像もできなかった方法で、全能の神は私たちを救い、私たちをご自身への深く確かな信頼へと導いてくださいます。主が私たちを信頼へと導いてくださるから、信仰による救いを得ることができ、また主に生涯誓う誓いでありますバプテスマ、また一切を捧げる献身へと自ら進み出ることができます。ご入は主が私たちと親しい関わりへと導かれるお方であることを今お読みした箇所から共に確かめましょう。第一に、私たちは信じたキリストと親しい関わりを築くこと、親密な結びつきをいただくことが必要だということです。主イエス様は十字架によって私たちの罪を許し、永遠の命を与え、神の子供の特権を与え、御国を相続させてくださいました。しかし恐れずに神に近づき、神と共に永遠に生きる神の家族としての親しい交わり、キリストの共同相続者として天国の一切を預かって、それを人ともに管理し楽しむ、これら救いに伴う祝福と特権は、神様との深い親しみと信頼がなければかえって重荷になってしまうでしょう。しかし神様は信じた者にこの親しみと深い信頼へと徐々に私たちを育んで導いてくださいます。それは時に辛い試練でもありますが、しかし良かったと言えるように神様は導いてくださいます。イエス様が愛しておられたベタニアの三兄弟といいますか姉妹、マルタ、マリア、ラザロとの関わりにおきまして、彼らは深い失望を味わいました。11章の3節をもう一度お読みいたします。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。5節もご覧ください。イエスはマルタとその姉妹とナザロを愛しておられた。主は愛しておられました。そしてこの愛している三人が、危機に瀕していました。巨大ラザロが死の底についていたからです。イエス様はユダヤに行かれるたびにこの三人の家を訪ね、親しく交わっておられました。彼らもまたイエス様が自分たちを愛しておられることを知っていました。それだけでなく、主は私たちすべてを愛しておられます。またこの三人は、イエス様に不可能はないことと、イエス様が自分たちに良くしてくださることを知っていましたし、経験していました。 ナザローが重病にかかった時、姉妹たちは主イエス様に使いを送って知らせました。きっとイエス様なら駆けつけて助けてくださると信じていたのです。しかし、使いは虚しく帰ってきましたし、そしてラザロは祈りの甲斐なく、世話の甲斐なく命を落とします。そして葬られて4日経った後にイエス様はベタニアに来られました。マルタは無念な思いをイエス様に告げます。11章21節をもう一度読み出します。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。これが仕方ないことならもう受け入れるしかないんですけども、彼女たちは信じていました。22節をお読みいたします。しかしあなたが神にもお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。知っており信じていたのです。マルタはキリストには思いのままに行使できる、死者をよみがえることさえできる偉大な力があることを信じていました。ですからもしイエス様がその場にいてくださったなら、兄弟ラザロを癒すことができたはずだと彼女は今も信じています。しかし主イエス様はあえてすぐには行かず、ラザロが死んだのを知ってからユダヤのベタニアに向けて出発しました。確かに危険な状況にありました。ユダヤ人たちはイエス様を捕まえて殺そうとしていました。しかし主は危険を恐れていたからではなく、11章4節にありますように、神の栄光のためにあえてそうされたのでした。主は、ではどんな栄光を表すご計画だったのでしょうか。確かに大勢の前で祈りが聞かれ、死んで4日も経っていたラザロが主の呼びかけに応じてよみがえりました。人々は神をあがめ、大勢の人がイエス様を信じました。またその一方でユダヤ人たちはもうこれ以上イエス様を生かしておけないと心を定めました。これはこの後に起こったことです。愛しておられる三人に通して神が栄光を受けるためだと告げた言葉は、この三人を通して神の栄光が表されることだと受け止めてよいでしょう。その栄光は主への信頼と信仰の告白による栄光ではないでしょうか。マルタはラザロの死と葬りに悲しんでいても主への信仰が変わらないことを証ししました。妹マリアも、もし主がいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうと、そしてナザロはどうだったでしょうか。 彼もまた死ぬ間際までイエス様を信じていたことを証ししたに違いありません。またイエス様がマルタに対して私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません、そのことを信じていますかと26節にあるように問いかけたとき、マルタははっきりと、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと告白いたしました。そこには肉親の死を無念にも経験した中でも、またイエス様があえて死にかけていたラザロの元に行くことを遅らせたとしても、この方が神であり救い主であるということを信じて信頼していますとの告白だったのです。フィリピ人への手紙の2章の10節と11節をお読みいたします。フィリピ2章10節11節、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと。十字架の目的が何かがここに明かしされています。そしてマルタはこの27節の言葉、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと十字架の前に告白しました。信仰と告白によって神の栄光を表す結果に確かになりました。なぜそう言えたのか、この三人がイエス様と親しい関わりの中で結びついていたからです。どんなに辛い試練や挫折にあったとしても、彼らの信仰は揺るぎませんでした。私たちもまた願い通りにならなくても主への信頼は変わりませんという主への深い信頼関係を築かせていただきましょう。この告白はどんな中で現れたでしょうか。2番目に覚えたいことはこれです。信じがたい経験をしたときに、自分自身が主に信頼する信仰が証明される、また確かにされることです。私たちは試練を通して真の信仰を確立し明かしすることができるのです。マルタ、マリア、ナザロの3人は主イエス様との親しい交わりを通して主の愛を知っていましたが、ただ親しいから信じているではなく、もっと深い個人的な信頼が必要でした。人生の重大の時の深い悩みや必要を主に受け止めていただき、そして願い通りにならなくても主の愛と真実と最善を 信じて疑わない、揺るがない信仰を持ち明かす必要がありました。主はそのために、あえて、すぐには来ず、そして、悲しみの中にいましたマルタを導いて、ついにその深い主への信仰が、自身の告白となるようにと導いてくださったのです。私たちも同様な取り扱いを時に経験します。人生の危機や重大の時に大きな試練を経験します。また自分の願い通りではなく別の道に導かれることも経験します。進学、就職、結婚、子供を与えられること、仕事の導き、病や障害、そして別離、そして日々の信仰の歩みにおいてです。この試練を通して、主は私たちがこの方をもっと固い絆で、そして日々親しい交わりの中で歩むように信仰を育まれます。私たちにも時にマルタに告げられたように御言葉が迫ってきて、あなたはこのことを信じますかと問いかけられる経験をします。それはしばしば困難の試練の時に及ぶことです。そして試練を通して知識としての信仰から、また、感情としての信仰から、人生や日常に深く関わる、実際的な生きた信仰へと変えられてゆきます。もしその試練から、逃げたとしても、主は私たちに、このような、確かな信仰を必要と考えられ、何度でも同じ課題に直面させます。ですから私たちは、主からこのことを信じますかという問いかけを受けたときに、逃げないように、疑いから信仰へと踏み出しましょう。第三に覚えたいことは、主に任せきる信仰を与えていただきましょうということです。信じるということは、信頼して任せきることです。まず、知ることにおいて主に任せきりましょう。実生活において、主がまるで私に悪意を持っておられるかのように見える困難を経験します。主は私を愛しておられないのか、あるいは主は私を守ることができないのか、と、世は考えまた見ます。しかし、聖書は、神が御子をくださるほど私を愛しておられ、主は全能の御手を持って守っておられ、主にあって一切が益となることを告げられていますね。私たちが人から聞くこと、また自分で思うこと、それと聖書が言っていることと、どちらが本当か。聖書に反する見方でなく、聖書に従った見方に立ちましょう。第2コリントの4章18節を読みいたします。第2コリント4章18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。 見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。知ることにおいて、主に任せき、そして自分が、人から聞いたり、また自分が、思うことよりも、主の言葉の方が確かであるという、知ることにおける、おいて主に信頼することを覚えましょう。第二に、従うことにおいても主に信頼いたしましょう。主と主の言葉にあることを行って、かえって困難に陥ることがあります。それもまた、聖書が告げていることです。あなた方は世にあって困難がありますと。また、苦しむために召されていることも告げられています。ですから、困難だから退くのではなく、困難でも、あるいは困難だからこそ従って、歩みましょう。ただ、時に主は思いがけない方向転換を、また脱出の道も与えられますので、一度確信したからといってですね、主が突然、方向転換されることがあって、拍子し抜けすることもあります。しかし、その時には、また従いましょう。一度この道だといっても、信仰の道は、先、行き止まりになって、また方向転換して目的地に、近づく迷路みたいなものですから。ヘブル人の手紙の10章の38節と39節をお読みいたします。ヘブル10章38節39節。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。第三に、一切を主に任せしきることです。自分の好みや気分に合った時、またその内容の、内容についてだけ任せて、合わない時には、また気分が乗らない時には任せない。それではいけません。最善の導きを一部だけ認めるのではなく、すべてのことにおいて認めましょう。主への献身を一部の働きにだけ捧げるのではなく、すべてのことにおいて、また、常に捧げましょう。私たちは十字架の血によってイエス様のもとに買い取られたものです。私たちは死のものです。死は確かに強制はされません。しかし私たちのすべては死のものです。ロマ書の8章28節の有名なお言葉を覚えていらっしゃると思います。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。ですから、この信頼をもって、第一コリントの10章31節にあるように、第一コリント10章31節、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいと。一切を主に任せきります。そして結果として、第4に覚えたいこと。一切を任せて従った時に、揺るがない平安が及びます。 そのように主に任せ切った模範としてパウロはこう証ししています。ピリピ人への手紙の第4章の11節から13節です。ピリピ4章11節から13節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。一切を主に任せて従ったとき、主からあなたはこのことを信じますかと問われて、はいと答える、そして主に信頼することが、ある本にこう書いてありました。息をするのと同じくらい自然なことに気がつかされるだろうと。そしてなぜもっと早く主を信頼しなかったのだろうと自分の愚かさに漠然とするだろうと。知ることにおいて主に任せきり、従うことにおいて主に任せきり、一切を主に任せきり、その結果揺るがない平安が及ぶ。そのように神様は私たちを導いておられます。その時に新年度の目標聖句ロマ書10章11節が実現いたします。ロマ書10章11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。人の親しい交わりを求めましょう。そしてその中で、あなたはこのことを信じますかと問うていただき、はい、私はあなたを信じています、神の子キリストであると信じていますと告白し、主に喜ばれまた主を喜びましょう。その時に私たちもまた神の栄光を表します。どんな力のある能力を発揮して表す栄光よりも、この方は信頼に足る方ですと信じて生きることの方がなお素晴らしいことですから、お祈りいたします。天の父様、どうかあなたを深い信頼へと導き、私を深い信頼へと、どうかあなたが導いてくださいますように、あなたを心から信頼してあなたの栄光を表すことができるように、あなたを日々喜んで共に親しい中で歩むときに、あなたの栄光を表すことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。